栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は独協医科大学病院脳神経外科池田剛先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。独協医科大学の脳神経外科の池田と申します。
今日はですね、脳血管内の治療についてお話を伺っていきたいと思います。はい、脳の血管治療ということなんですが、これは具体的にどんな治療になるんでしょうか。
いわゆるカテーテル治療ってやつですけど、
はい、
我々脳外科は従来開頭手術って頭を開ける、はい、頭蓋骨の中の手術を、外科手術としてやってきたわけですけど、心臓の領域で先に発展しましたけどね、カテーテル治療っていうのを聞くと思います。
はい、
でそれが脳の方でも、治療が可能になってきて、最近は本当にどんどん進歩している領域の治療になりますね。いわゆる切らない治療ってやつですね。
これはでも患者さんにとっては本当に体への負担が少ないのでありがたい治療方法ですね。
そうですね、実際同じようなその頭の病気に対して、どちらでも治療できるっていう場合、大体患者さんに聞くと、カテーテル治療でお願いしますっていうことになるので、
はい、
カテーテル治療も、いいとこ悪いとこありますからね、何でもカテーテル治療っていうのがいいとは思っていませんので、その辺のメリットデメリットも話した上で、患者さんと最終的には相談しているという感じです。
どんな疾患に適用されるんでしょうか。
今脳卒中の領域ですごく発展している、カテーテル治療なんですけど、
はい、
大事なのが急性期の脳梗塞の治療。脳梗塞って、典型的には急に言葉がしゃべれなくなったり、
はい、
半身不随みたいな症状が出たり、そういうのがあった時に、救急車で病院に駆けつけてもらうっていう話になるんですけど、脳梗塞って血管が詰まっちゃう病気なので、そこには脳の血管に詰まった血栓って血の塊が血流を悪くしていることがほとんどなんですけど、その大きい血栓っていうのがあった時にはカテーテルで、通常足からですけど、脳の血管のその血の塊を取り除くっていう治療が今はできるようになってる。
はい、
で脳梗塞って時間との勝負で、脳の血流が悪くなってから時間が経つ前に本当に10分でも数分でも早く血流を再開させると、脳梗塞に陥らずに済む方もいらっしゃるし、脳梗塞の範囲が狭まってというか、最終的に脳梗塞になる部分が少なくて症状もすごく劇的に改善する方もいらっしゃるので、脳梗塞に対する急性期のカテーテル治療、血栓回収療法っていうんですけど、それが一番一般の方にはアピールしたいところっていうのが一つありますね。でそれ以外には脳外科で従来開頭手術でも治療されてきた、くも膜下出血の原因になるような脳動脈瘤っていう血管のコブ、それも従来は開頭手術で、クリップっていう、小さい、洗濯バサミというか、そういうのでコブを潰すっていう手術をやってきてたんですけど、コブの中にコイルっていうプラチナ製の柔らかい糸を詰めてしまって、中に血流が入らなくして破裂を予防するっていう、そういう治療もできるようになったっていうのが一つ。あとカテーテル治療でもう一個言うんであれば、頸動脈って首の血管ですけど、言ったように心臓から脳に行く前に首の血管絶対通るので、そこに動脈硬化で油かすみたいなのが溜まってしまった時に、中がすごい狭くなってしまって、脳梗塞の原因になることがあるんですよね。それを従来であれば首のところを切って中のそういう油かすを取り除く外科手術をやってたんですけど、最近はそこにステント治療、頸動脈のステント留置術っていうことができるようになっているので、それも首切らなくて済むんでね、見た目にもいいし、全身麻酔じゃなくて通常局所麻酔でやってるので、患者さんの負担ってことに関してはかなりメリットがある治療ができてますね。
その、カテーテルの治療をしている中で途中で、ちょっとこれなかなか難しいなというケースはあったりするんでしょうか。
いろんな疾患があるので、さっきお話しした動脈瘤もそうだし、頸動脈の狭窄症っていうのもそうだし、その中でその病気そのものが難しいってこともありますけど、その病気に到達するまでの まあ、通常太ももの付け根のところからあの血管の中に入って首を通って脳に行くっていう感じですけど、その途中がやっぱり動脈硬化が強い方だと曲がりくねってて道具がなかなか遠くに運べなかったりとか、うん、あとは脳の隅々の血管になってくるとかなり径も細くなってくるので、
はい、
まあ、そこまで入れていくのが非常にまあ危ない時もあるし届かない時もある、うん、ただ一昔前に比べるとやっぱり道具が本当にどんどんどんどんいいものが出てきているので、うん、今まで難しかったところがいい道具になって安全に治療できるようになったっていう部分も最近増えてますんで、
はい、
まあ、これは今後もねどんどん道具の進化とともに、
うん、
より安全により難しい病変も治療できるようになるんじゃないかなとは思ってます、
うん、あの私もこう図で見たことがあるんですけれども、かなり細い器具を使って治療していくっていう、あれどのぐらいの細さなんでしょうか。
あれ細いのは、うん、本当に 0. 何ミリっていうレベルですよね。
髪の毛みたいな感じですか。
そうですね、本当に手に持った感じは、まあ、髪の毛よりは太いけどってぐらいじゃないですか。
へーすごい、うん、うわー、そういうこう微細な動きをこうコントロールしながら患者さんのその病変をまあ取っていったり直していったりするんですね。
そうですね、その辺が実は太ももの付け根から治療しているので、うん、患者さんの頭の中までだいたいまあ1メーター半から2メートルぐらい先のことを、
うん、
まあ、拡大して、
はい、
レントゲン撮影で道具の動きを見ながらやってるっていうイメージですかね、
うん、今ね格段にその画像処理技術っていうのが上がってきましたので、まあ、今まで見づらかったところもよくこう表現できるようになってきたんでしょうかね。
画質が良くなるっていうのもすごく大事で、うん、おっしゃる通りで今まで見えづらくて困っていたところが、うん、道具が見えるようになってより安全にできるようになったっていう部分はすごくありますし、
はい、
まあ、さっきお話しした、まあ、動脈瘤にコイルを入れていくっていう手技も気をつけないと、うん、動脈瘤の壁ってすごく薄いので、
はい、
それこそ術中にその中に入れてる道具が、うん、壁を突き破っちゃったらくも膜下出血、うん、予防するために治療しているのに治療中に起こすっていうのが、まあ、合併症として僕らが一番やりたくないあのものがありますので、まあ、そういうのはやっぱりコイルとか道具の動きがより鮮明に見えるっていうのはすごく治療につながるいいことで、だからどんどん機械も良くなってます。さっき道具の話しましたけど、撮影の装置もどんどんアップグレードされてよりいいものが出てきてますんでね、
はい、
まあ、そういうのも僕らの力になってくれてます、
うん、今週は獨協医科大学病院脳神経外科池田剛先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。